Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブリュットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は先週に引き続き社会福祉法人グロー法人本部企画事業部次長で、アール・ブリュットインフォメーション&サポートセンター略称アイサの所長も務められている斉藤誠一さんをゲストにお招きします。斉藤さんは2006年からこの10年ボーダレスアートミュージアムノマの事業運営を担当され、これまで数々の海外、とりわけヨーロッパのアール・ブリュットシーンとの交流を深めてこられました。今日は先日斉藤さんが12日間にわたってイギリス、フランス、スイス、オーストリアの様々なアール・ブリュットにまつわる美術館、アトリエなどを訪問されたレポートを引き続きお届けしたいと思います。日本のアール・ブリュットが海外でどのように受け止められているかっていう話と、そして斉藤さん自身が本当この10年間ですね、ずっとこの交流ですね深めてこられた中で、徐々に日本のアール・ブリュットの捉え方が変わってきていると思うので、その辺の話も、今日はできたらなと思います。それではどうぞお楽しみに。この時間はゲストをお招きして、アール・ブリュットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてお話ししていただきます。先週に引き続き今日のゲストは社会福祉法人グロー法人本部企画事業部次長で、アール・ブリュットインフォメーション&サポートセンターアイサの所長を務められている斉藤誠一さんです。斉藤さんどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先週はですね、斉藤さんが十数日間ですかね、イギリス、フランス、スイス、12日間、オーストリアと、さまざまな、7人のですね、アール・ブリュットに関わる、美術館の館長さんやキュレーターの方、あるいはその雑誌の編集長の方などお会いされてっていうところの、あらましから、アール・ブリュットっていう、概念とかがどう捉えられているのかっていうことを、ヨーロッパの事情などをお伝えしていただきましたけども、実際その日本から、そもそもアール・ブリュットを日本でやってる、ノマっていうね、活動とかを、知っていただいてるわけですけども、もうすでに交流があるので、実際そうやって会いに行ったりとかすると、どういう雰囲気なんですか、その場は。
これはですね、よくぞ聞いていただいたっていう感じなんですけど、皆さん一様にですね、やっぱ歓迎ムードっていうか、なんですね。
喜んでくださるわけです、よく来てくれたね、と。
よく来てくれたね、ですし、前回も、少し触れましたけど、モニカさんはスイスにいながら、僕らの日程に合わせて、わざわざロンドンまで。
ですよね。それもすごいですね。向こうからわざわざ来てくださるって、よっぽどね、やっぱり関心も持って信頼関係ある話だなと思います。
来てくださったり、あとはパリのアルサンピエル美術館に行った時も、僕ら2時からのインタビューの予定で、展示も見たいねって言って12時半ぐらいから館に行ってたんですが、で1時ぐらいに階段でマルティーヌさんとすれ違った時に、ああもう来てたのかと、今から始めてもインタビュー始めてもいいよみたいなことをおっしゃってくださったんですけど、今回僕はそうかぐらいな感じだったんですが、一緒に今回同行してくださった、日本の、元スウェーデンの日本大使館の大使を務められていた渡辺芳樹さんという方も一緒に今回、同行というか、インタビューというかですね、一緒に行ってくださったんですけれども、その方曰く、マルティーヌのような、パリの文化の企画課長まで務められたような、経歴の方が、海外からのゲストに約束の時間を早めてもいいよみたいなことを言うのは相当異例のことだっておっしゃってて、よほど信頼関係があったり、あるいはその日本のアール・ブリュットとの、今後のコラボレーションの可能性を感じているっていうのが、そういう対応でも分かったっていう話を後で聞いてですね、 あ、そうかって僕は単純に、まあ、早起きたし、うん、早やろうかぐらいな感じでおっしゃってたかなと思いきや、まあ、まあ、大使をお務めの方の話によると、
まあね、そんだけね、国際交流のまさにプロですからね、その方が言うからにはそうなんでしょうね、きっと。なるほど。で、まあ、実際その、まあ、それぞれ、もちろんその7人の方が、それぞれ意見は違うのかもしれないですけども、はい、まあ、一応にその日本でそうやってアルブレットの活動されて、実際来て、はい、まあ、歓迎していただいたってことを言うと、いわゆるその日本のアルブルットの、まあ、作品とか、はい、まあ、作家さんですよね、自体をどういうふうになんか評価されたりとか、はい、どう面白いと思ってるからこそのこの信頼関係なのかっていうところなんですけども、何かそういったところでご意見とかってありましたか？
そうですね、まあ、具体の作者の名前を挙げていくと、はいはいはい、例えば沢田真一さん、
はいはいはいはい、なるほど、
あとは国防、はい、あの陶芸の、はい、あとは国防のりみつさんという名前が上がったり、は
い、ね、この番組にもね出演していただきましたから、ね、はい、
あとは鈴木まりえさん、はい、この間あのトークも、
そうですね、この間もつい先日ね、ラジオでも放送させていただいた鈴木まりえさん、
はい、
まあ、皆さん日本のアルブルトの中では本当代表的な名前ね、もう出られてる方々ですよね、
はい、という名前が挙げられてたり、あとはそのタイプみたいなことでいうと、やっぱり繊細っていう言葉、はい、
繊細な、
とかですね、あとは、まあ、そのクレイアートっていうか粘土の造形が、はい、やっぱり粘土で自由な造形があるっていうことも、うん、まあ、日本のアルブルトの特徴というか、まあ、魅力というかっていう文脈で、まあ、お話しされてましたのが印象的でしたね、
はいはいはい、例えばその斎藤さん、まあ、2016年でそういったお話をね、はい、伺いに海外まで行かれてるわけですけども、はい、まあ、2006年まあ、こう振り返りまして10年前に、はい、実際その例えばまあノマをね、あの立ち上げられたのが2004年でしたよね、はい、でまあ2006年からいろいろこう関わって展覧会の企画なども担当されて、
はい、
でまあその後その先ほども名前に挙がっていたスイスの、アルブルトコレクションとの連携であったりとか、はい、パリのアルサンピエール美術館との連携っていうのは始まっていたと思うんですけども、
はい、
やっぱりその当時の日本のアルブルットみたいなものを関心を持ってもらう、まあ、きっかけみたいなところと、はい、これ今10年経ちましたけども、なんかやっぱり日本に対するアルブルットの見方っていうのがこうすごい変化してきたなみたいなのは、結構斉藤さんやっぱ現場にまさに連携事務局されたので、はい、この10年振り返ってみてどんな感じなんですか？結構感慨深いものがあるんじゃないかなと思うんですけども。
そうですね、はい、まあ、最初2006年の1月に、はい、あの理事長の、はい、北岡が、まあ、当時は部長で理事でしたけれども、はいはい、まあ、スイスのアルブルトコレクション前任の、まあ、はい、ルシアン・ペリーさんに、はい、まあ、日本の作品を持ち込んで、うん、まあ、そこからスイスのアルブルトコレクションとの連携事業が、まあ、そこからスタートしてですね、はい、まあ、僕も2006年からノマの担当ってご紹介いただきましたけれども、はい、まあ、実際のところは2006年の11月に、うん、まあ、1月に北岡が行って、
はい、
11月にルシアン・ペリー館長が日本にやってくる時の、はい、まあ、その時も確か12日間やったと思うんですけど、
同じ、
その12日間の、はい、まあ、行く先の調整とか、
あ、だからもう逆パターンですよね、今回は、はい、滋賀県内に、まあ、滋賀県内のみじゃないかもしれないですけど、
滋賀県とか鹿児島とか沖縄とか、
ね、日本各地のサイアルブルト、はい、まあ、造形活動の状況みたいなのを、はい、まあ、コーディネートして、その前館長のアルブルトコレクションの、
はい、
あの見ていただくというようなことをされてたわけですよね、
は
い、その時っていうのは例えばその私も一回写真をね、その見られてる、視察されてる写真を見たことあるんですけど、沢田真一さんの、はい、まさに創作現場とか行かれてましたよね。
行きました、
ね、
その時は、あ、そうなんですよ、うん、で僕その時一緒に行ってて、
はい、
今思い出してみるとですね、はい、沢田真一さんが制作をしているところを、うん、まあ、ルシアン・ペリーさんがじーっとこう 見てるわけですね、
はいはい、
で僕とか、まあ、通訳の方とかですね、はい、うん、あとは、まあ、そこにいる、まあ、そこにいるスタッフの方々と、はい、
うん、
まあ、少し喋るんですよ。なんか暇やしって誰ですけど、ずっと、もう10分、20分、ずっと沢田さんの造形をぐーって見てるんで。
もうとにかく見続けてるんですね。
はい。
そのルシアン・ペリーさんを、
はい、見てるんで、まあ、喋っていたら、まあ、すごくこう、怒られて、
はい、
黙っとけ。
黙れ、お前は黙れと。私見てんだよって。うるせえよと。
そうそう、砂利が引いてあるんですけど、
はい、
そこを歩く音すら立てんなみたいなことぐらい。
面白いエピソードですね。
あの怒られたことを覚えてますけど、はいはい、まあ、それほどまでに、はい、まあ、自閉症であるっていうことを入り口にするとどうかと思うんですが、はい、まあ、障害のある彼の造形している様子を、はい、まあ、リスペクトしてですね、はいはい、まあ、見てる様子があったなというのは印象に残ってますね。
なるほどなるほど、
まあ、そこから、はい、まあ、10年経ってっていうことで言うと、うん、はい、まあ、これまで先ほどというか前回に、うん、こういうとこ回ってきました、うん、何年ですみたいな話してましたけれども、はいはい、まあ、2008年にそうスイスの美術館とジャポンっていう企画展とですね、はい、あとは日本国内をアルブルと交差する魂っていう、うん、展覧会を、まあ、北海道と滋賀と東京と結ぶような国内、うん、日本国内とスイスとの連携、はい、企画展を実施して以降、うん、まあ、パリで飾らせていただいて、まあ、飾りたいと言われて飾ったりですね、はい、うん、あとはまあロンドンとか、まあ、オランダとかスイスとかって、うんうん、ね、年を追うごとにやっぱり、まあ、僕らが飾ってほしいっていうこと以上に、はい、その向こうの海外の美術館の方が日本のアルブルットを飾ることで、はい、まあ、自分の館の、なんていうんですか、こう、存在意義を高めたいみたいなことがあったなと思ってまして、
はいはい、
そのモニカさんもさ、おっしゃってたのが、うん、まあ、日本のアルブルトとの出会いは2008年のスイスでやったジャポン展だとおっしゃってて、はい、で、その時から自分の館でずっと飾りたいと思っていたけれども、うんうん、なかなかまあどこの国も事情は一緒だなと思ったんですが、はい、予算がつきにくかったと。はいはいはい、
うん、
いうこと で日本とスイスの国交150周年が2014年にあるということを知ったところから、うんうん、この機会を利用して日本のアルブルトを自分の館で飾るっていう企画をずっとこう企画提案し続けて、うんうんうん、通ってようやく実現したんだみたいなこと、
う
ん
う
ん、
じゃあなかなか本当念願のようにね、はい、日本のやっぱアルブルトっていうのがその長美術館さんの方でやっぱ飾るってことがかなりモニカさんの中では、はい、そういう意味では、要はその、こちらから本当ね、今おっしゃったようにお願いするっていう風な状況から、実際作品であったらそこに魅了されていって、皆さんが、もうこれは当然飾りたいよね、という形で、各、その、ヨーロッパのそれぞれの国のアルブルットの事情というか、もちろん作品も違うとは思いますけども、その中に日本の作品が混じることによって、まあ、新しいアルブルットの見え方みたいなものを皆さんやっぱキュレーションの中で追求されてるっていうことですよね、そうなってくると。
そう思います。
うん、それは非常に面白いですよね。なんか、まあ、そういうふうに、まあ、その状況が変わってきてると思うんですけども、
はい、
やっぱりその中でですね、いざこうすごい裏方っぽい話なんですけども、まあ、予算がさっきのほどの話とかね、
はい、
まあ、なかなかつかなかったりとかね、はい、まあ、大変じゃないですか。やっぱりその、うん、国際交流としてアルブルトやっていくってなったら、
はい、
まあ、当然渡航費がかかったりとかですね、はい、作品のこととか あるいはまあそのやっぱ国の間をまたぐので、お互いの常識とかね、はい、そういったところもすり合わせていかないといけないとか、いろいろあると思うんですけども、
はい、
やっぱこの中でこう、特に苦労してきたみたいなところっていう、こう、斎藤誠一、海外国際交流アルブルット苦労話みたいなのもちょっと聞きたいと思うんですけども、
苦労話はですね、
どういった、山ほどあるんじゃねえかみたいな。
本当に、苦労話はまあ、2008年のやっぱり、はい、それまで僕、グループホームの世話人みたいな、
はい、
お仕事をずっとしてましたので、
もう一見全く違うことのように聞こえますけど、はい、まあね、もちろん
障害のある人が通所施設から帰ってきて、
うん、
朝送り出すまでのなんかこう料理を場合によっては作ることもあったりするようなお仕事をしていたら、はい、2006年からルシアンペリーが来たもんで、うん、
急にグループホームで料理作ってたら
旅行者みたいなことをやってみたり、
ルシアンペリーが来た。ハショって言うと。
ルシアンペリーがやってきたから、
やってきたみたいな、
うん、もうあれよあれよって、はい、まあ お金を、それこそ2008年に交流展やろうっていうところから、はい、うん、まあ、スイスの方はスイスで、うん、もちろん館の主催でアルベルトコレクションされますけれども、はいはい、日本国内の3カ所巡回については、はい、まあ、全部で7000万ぐらいかかったんですね、作品の
循環させるとなると、もう一気にね、
スイスからも作品を、ね、アルベルトコレクションの収蔵作品を持ってきて、うん、まあ、3館を巡回するみたいなことでいうと、まあ、それぐらいお金集めにも、はい、苦労したりですね、
うんうん、
あとはそんな、もちろんグループホームの担当してた僕が、はい、国際交流、国際展を開くための用語も なんかこう運び方も、
はいはい、
輸送業者の人からいろいろ説明を受けても、はい、今のなんかクーリエって何ですかとかですね。
なるほど、専門用語がいっぱい飛んでくると、
はい、なんかこう作品を運ぶ時に入れる箱をクレートっていうらしいんですけど、はいはい、クレートがどったクレートのサイズがどったらこったって言われても、
はい、
クレートってちょっとすみませんクレートって何ですかぐらいな話から始まって、で、あ、今回のその、
はい、
苦労話どれを一番喋ったらいいかなと思ってるんですけど、はいはい、で、一つはですね、
はい、
あ、そうか。そうですね、まあ、そうなんです。
いろいろとこう、反芻されてますね、今。ええ、その様子が伝わって、これリスナーの方にも伝わるんじゃないかと思いますね。はい。
今回
はい。
ジョン・メーゼルさん
ジョン・メーゼルさん。はい。ロービジョンの雑誌の編集長の方のね。
なかなか。
お会いされてますけども。
ジョン・メーゼルさんのお庭にですね、はい、実はネクチャンドっていう、インドの作者の作品が庭にたくさんあってですね。は
いはい、あれ石でできている
作品、はい、今。セメントとなんかタイルとかなんだかできてて、
はい、
まあ、160センチぐらいの人の形をした作品なんですけど、それも、スイスとのアルブルトコレクションとの連携展の時にスイスから運ばれてきたことがあったんですが、
はい、
これがですね運ぶ時にももともと協賛をもらってた飛行機会社の飛行機で運ぶってなってたんですけど、はいはい、ネクチャンドを立ててクレートに入れて運ばなきゃいけないっていうことが
大変
途中で分かり、
はい、
そしたら
あいつは寝かしてあかんぞと、
協賛を得てた飛行機会社の、はい、カーゴの入り口に入らないということが運ぶちょっと前ぐらいに分かってですね、
はいはい、
急いでこう飛行機会社をチェンジするみたいなことを輸送会社の人とやってみたり、
はい
は
い、
あとはこう到着して野間の会場、はい、野間の近くの旧吉田邸というところで2会場でやったんですけど、はい、飾るときに旧吉田邸が畳敷きなもんですから、
は
い、
うん、
そのネクチャンドを展示台に置いてその上に飾るとですね、
はい、
人が歩くとこう揺れるんですよ。
おー、ネクチャンド、なかなか厄介ですね、これ。
床がしなるたんびにこう揺れて、うん、一生懸命日通の人がですね、うん、はいはい、コルクでこう、動かないように穴を、隙間を埋めて、
はい、
これぐらいだったら大丈夫ですかって言って、はい、まあでもちょっと揺れるんですけど、人が歩くと。
うん、
大丈夫かなと思って、それがなんかあって、
はい、
で、展覧会が開いて以降もですね、はい、まあ、毎晩って言うと大げさですけど、はい、こうネクチャンドが倒れて首が取れる夢を見る
相当
ことがあったりですね。
もう完全にトラウマですね、それ、ええ、
うん。そんなことで苦労しました。
なるほど。で、そんなネクチャンドが、
はい、
その10年後の。
そうそう、10年後海外に行ったら、ジョン・メーゼルさんのお庭にいっぱいあったんですよ。
わなわなわなと、いろいろこう、蘇ってくる。ええ、思い出みたいな感じだと思うんですけども。
はい、すいません。
はい。いえいえいえ。まあちょっと時間も、そろそろ迫ってきましたので、あれなんですけども、ちょっとまあ、まとめというわけではないんですけども、
はい、
やっぱりその、これからの、まあ日本のアルブルットっていうものが、先ほどまあ、その前回ですね、例えばその日本のアルブルットっていうものは、今まで、まあノマではまさにボーダレスアートって言ってる、ね、はい、展示のやり方があるわけで、はい、まあ現代アートと、アルブルットと共に展示していくみたいな展開があると思うんですね。
はい、
でもその、それぞれ、要はどう見せていくかっていうことと、まあ、前回も、斉藤さんもおっしゃってたように、まあ、つまり溶けていくと、現代アートというものと、コンテンポラーアートというものとアルブルットの境界みたいなものが溶けていって、
はい、
いずれまあ、なくなるのかもしれないし、まあ、あるいはどういう形でなくなり方もいろいろあると思うんですけども、
ええ、
やっぱりそのボーダレスに展示することとアルブルトだけ展示するとかいろんな方法あると思うんですけども、
はい、
なんかそのこれからまあノマで目指していくべきことだったりとか、それは一つは日本のアルブルトっていうものがどういうふうな形で、まあそのアート側であったりとか福祉であったりとかの中でいい位置づけになっていくために、
はい、
なんかなんとなく今回海外に帰って斉藤さんが考えられたことをちょっと教えていただきたいと思いますが、
はい。
はい、
これは、まあ、アルブルトコレクションのサラさんに、
はい、
それこ その前回もこういうこと聞いてきましたという時に申し上げたんですけれども、はい、そういうアルブルトを他の芸術と混ぜていくことにどう思う、
うん、
を混ぜて展示をするということについてどう思うかということを、はい、まあ、いろんな方に聞いたら、アルブルトコレクションのサラさんは、
はい、
まあ、混ぜない方がいいと思うっていう唯一の方なんですね。
唯一なるほど。
それをの理由を聞くと、うん、まあ現代アートと混ぜていたりする感とか、うん、まあはいっぱいあるけど、うん、アールブルットだけを展示している施設は、まあうち とか、まあ、数少ないから混ぜない方がいいと思うっていう理由だったんですよ、うんうん、なるほど、うん、でその理由を聞いた時に僕が思ったのは、うん、まあ、アールブルットコレクションはやっぱりアールブルットを、まあ、発信し続けること、うん、保管していくことを使命としているので、はい、まあ、混ぜないのかなと思ってて、はい、で、まあ、僕らはまあ、アールブルットを展示する、はい、施設ではあるんですけれども、まあ、元々の目的はこう障害のある人たちがうまくこう社会に出ていてですね、はい、うん、まあ、究極でいうと共生社会を実現させていく時の方法論としてこのまあボーダレスな展示とかをやってきたことを思うと、はい、まあ、目的がそもそもやっぱり違うんだな、はい、ということを感じました。できっといろんな人の話を今回聞いていく中で、まあ、コンテンポラリーアートとアールブルットが、まあ、いずれ混ざっていくことがあるのだろうということもなんとなく肌で感じてきたんですが、はい、まあ、その時に重要なのは、はい、なんかこう混ざる前のこの時代にですね、うんうん、なんかこう僕らが取り組んできた、はい、こととか、うん、まあ、混ざった後もし 何百年後か分かりませんけど、はい、うん、混ざった後から見た時にこういう取り組みを、はい、なんかこういう目的でやってきたノマがあったんだなっていうことを、うん、まあ、しっかり残していくっていうことが、はい、まあ、これからも、はい、これから重要取り組むことの重要な一つになっていくんではないかなということは、総じてというかですね、いろんな人の話を聞いてきて感じたところです。
はい、ありがとうございます。はい、ひょっとしたらこのラジオ番組自体も、まあ、一つのそういった過去に残せる、はい、何かこういう語りっていうのもあるのかなというふうに最後、思った。
ポッドキャストに残ってますし、
ね、ぜひまた皆さんもバックナンバーも聞いていただきたいということでよろしくお願いします。はい、どうも2週にわたって登場いただきました社会福祉法人グローで愛さんの、斉藤誠一さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さてそろそろお別れの時間です。2週にわたって、お届けしました斉藤誠一さんの話いかがだったでしょうか。海外でのアールブルットの状況など日本のこれからのアールブルットを考える上でもとても大事なお話だったと思います。来週は男の宝塚評論家の今井秀夫さんをゲストにお招きし宝塚とアールブルットの共通性について語っていただきます。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。